こんにちは、遠藤克樹です。青木たけしの質問が大業。青木先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はあ、ということでね、今日は前回の続きといいますか、はい、
そうなんですよね。
青木たけしの新たな発見ということでね。
まあ、新たな発見というか、実は現場ではもう試行錯誤しながら、基本は変わんないんですよね。現状欲求解決策っていうね、
はいはいはい、
うん、それをより相手にフィットさせるためにどうしたらいいかなというようなことで、うんうん、実はまあ、だんだん進化してきたというか、相手に即して分かりやすいようにそれを使えるようになってきたというのがね、
はい、
事実で、
うん、それがね、前回お話しした内容になりますよね。
そうそうそう。で、やっぱあんまりそういうふうなことを最初から言っちゃうと、受講生の方々が分かりにくいと、
うん
うんうん、いうようなことで、基本的な現状欲求解決策で聞くんですよというようなことは言ってたんですけどね。
理解していただくためにね、その細分化していって、そうそうそうそう、プロセスをどんどんどんどん噛み砕いて細かくしていったものをちゃんと理解していただこうと思ったんですけど、そうそうそう、うん、今度はこれをまた統合に向かってるって感じですよね。
統合ということに向かってるし、現実的に使えるように、うん、していただくっていうかね、もっと使えるようにする、
はいはいはい、
だから現状欲求解決策というようなことでも十分ですね、対応できるんですよ、もうお客様にね、
うんうん
うん、でそういうふうにこっち側で一つの流れを作ってやってる営業の方ってそういないんですよね。
あ、
もう説明一辺倒か出たとこ勝負って言ったら失礼やけど、そもそも相手がいろんなことを言うから、そんなシナリオなんてできないよっていうね、いかに対応するかが営業なんだっていうね、
うん
うん、そんな観点でやってられる方多いと思うんですよね。
あ、なるほどね、
うん、
でもそうですよね。なんか即興性が大事っていう事実はあったとしても、
そう、
例えばね、ジャズであったってちゃんと音楽はあるわけですからね、その曲のその中で即興するだけで、
はいはいはい、
ベースとなるものがない中で即興するともう、いや、もう無茶苦茶ですもんね。
そうそうそうそう、やっぱりジャズもあるんやろね、あれ
あるんでしょうね。まあ、ちょっと適当なこと言って全然違ったら怒られそうです。
いやいやいやいや、やっぱりそういう、ね、こう即興でこういろいろやるけど、そこにあるベースの流れみたいなものがあるんやろうね、これ。
ありそうですよね。うん、そんな中で今日は、それを踏まえた上で、はい、前回、提案についての、まあ、あえて言うなら新たな発見的な青木たけしの発見をちょっとお伝えしようということでね、終わっておるんですけども、提案。
はい。だから提案というのも、まあ、前回はですね、現状をしっかりと聞きましょうと、ね、で現状の中にお客様の欲求が出てきたり、それに対して、どういうことをやってるかという解決策をやったりとか、いろんなそれは流れとして当然出てくる
話
が分けることができないというかね。だからそれ自体を全て現状として捉えて、もっと相手の状況をしっかりと、うん、相手お客様自身の言われることをしっかりと受け止めてあげる、いろんなこう分野に展開していくかもしれないけど、それを受け止めてあげて現状として捉えて、うん、もう一度それに対する欲求解決策と整理をしてあげるっていうね、
それすらも現状として捉えるというね、うん、話。
そうそうそうそうそう、
これは結構勉強されて引っかかってた方は、意外と今の前回のね、その一言だけでパーンと頭が弾け飛ぶようなきっかけになるかもしれないような話ですね。
いやー、まあ私自身もそういうふうに捉えればいいんだなっていうのがすごく大きな、ね、当時気づきでしたからね。
あ、
それですごくやりやすくなったっていうのも事実ですよね。
はいはいはい、
はい、でそう、うん、そういう中で、欲求解決策とまとめてあげることによって、相手自身が、お客様自身がそのことについてもう一度、うん、しっかりと、あ、そこをなんとか、していかないかんというね、
はいはい、はい、
いう気持ちに、うん、立ち返るっていうかね。
なるほど。
ということですよね、
うん、
まあ、そういう中でなんですよ。そういう中でいかに提案するかということなんですけど、
はいはいはい、
言葉がね、適切ではないかもしれませんけど、
いつもね、不適切な言葉多いから安心していただいてそういう話ではないですかね。
いやいやいや適切です、
ね、適切に言いましょうかね、
はい、だからね提案に対するネタ集めなんですよね。
ほう、
提案、
はいはいはい、
その聞くということは、だからある意味では相手のことを一生懸命聞いてあげる、
うん
うん、ということなんですけど、
はいはいはい、
あ、だからこういうことに困ってんだなとか、うん、でその困ってることをもう一歩深く聞いてみると、あ、なるほど、そういう部分にうちのこのサービス商品は役立つなというようなネタ集めなんですよ、
はあはあはあ、
実は、
は
あ、ね、それは言わないけど言わないけども、はあ、よりその提案に対して確信を持つ方法なんですよね。
ああ、でもそれはそうですよね、情報として、まあ、ネタというのか素材というのか、
うん、
なんというのか言い方はいろいろでしょうけど、それがないと自分の提供できるものの価値に確信できないです
よね。そうそうそうそう、この方にこのお客様にお役に立てるんだということの確信を持てないよね。
うんうん
うん、ではそういうことを聞けば聞くほど相手の現状がよくわかると同時に自社の商品に対する提案力も増してくるってこと。
必然的にね。
そうなんです
よ。ああ、
ここなんですよね。
意外とその感覚でやれてないものなんですか。これがそのキーワードとして出てくるというのは、皆さん研修とかを通して全然違う感覚でやってらっしゃるんですかね。どういう、
まあ、どちらかというと欲求ニーズを引き出すというようなことが、
なるほどね、
精一杯でそこまで回ってこないっていうかね、
引き出そうっていう気持ちが強すぎて、引き出したら逆に提案できると思っちゃってるみたいな。
そうそうそう。
ああ、なるほど、うん、そうすると引き出したのに、うん、あれ？なんか提案うまいこと、
うん、
刺さらなかったぞ、なんでだってなっちゃうと。
まあそういうところもあるかもしれないよね。
ああ。うん、
どちらかというとこう引き出したことと、うんうん、その提案を、うん、セットに して引き出したからこそそれについて、お伝えということなんですけど、よりパワーがないというかエネルギーがないというか、単にそれを説明したとこう分離しちゃってる。
あ、分離しちゃってるね。
そうそうそうそう。
あ、
そうじゃなくて、だからこそこれなんですという、うん、もうそこを言いたくってうずうずしてる。
そのうずうず感の醸成がされないわけですね。
そうそうそうそう。それが私言う湧き上がるっていうことなんですよ。
その湧き上がるというところに持っていくための観点として、ね、一つの表現として提案のためのネタ集めみたいな表現ってことですね。
そうそうそうそう。提案としての、うん、ネタ集め、革新集めかな。ネタ集めって言ったらあれかもしれんから。
あれですか、うん、私は関西人じゃないんでね、ちょっと お笑いとかあまり苦手だと思うんですけども、
うん、
バーッとネタが集まってって、これはウケるぞーとこう湧き上がる感じ来た時に、ドーンみたいな。
そう
なんですか。
そうそう、落としどころですよね。
あ、落としどころ、
落としどころですよね。ずっと引っ張ってドーンって落とすっていうね。うん、それと一緒ですわ。
ああ、たまにねその公演失敗することはありますけどね。あ、でもそういうことか。なるほど。
そう
自分の湧き上がる気持ちを、でその湧き上がるっていうのは売るっていうことじゃなくて、
うん、
お役に立てるという気持ちを湧き上がらせるためのネタ。
そう、うん、その自分の商品サービスの喜んでもらうところ強み、
うん
うん、でそういうことの提案力がうまくいく、つまりプレゼンテーションがうまくいくっていうことですよね。
はいはいはい。
そこの部分は商品説明、プレゼンですからね。そこがうまくいけばいくほど、あるいはうまくいく体験が強まってくると、今度はアプローチが強くなるんですよね。引き出しがうまくなるんですよね。
おうおうおう、
導きがうまくなるんですよね。うん、 そうするともうぜひ聞いてほしいというようなことで、お客さんへの声かけがうまくなるんですね。
全部関係し合ってくるんですね。
そうそう、そうすると今までお客さんでなかった、なかなかこうきっかけつかめなかった方にもきっかけをつかめて話を持ち込めるようになるんですよね、
うん、
つまり、まあ、言葉見込み客ってああいうあんまり好きじゃないんですけど、見込み客が増えてくるっていう感じですよ。
あ、
うん、そういうことにもなってくる。
ファンが増えるぐらいの感じなんですかね。
お伝えしたいと思う層が増えてくる。
ああ、そっちか。
うん。ということですよね。
ああ。
うん。それで、クロージングは当然いらなくなる。
なるほど。クロージング不要説。
もう当然、もう、パワーが出てきますから、プレゼンに。うん。だから、やっぱりプレゼンというのが柱なんですよね。
うん。
商品説明、サービスというようなことが柱で。うん。で、じゃあ強み、弱み、強みは何、あるいは特徴は何って言ったら、実は、まあ、それ自体の特徴とか言うのも、まあ、多少明確にしとくことは必要ですけども、実は相手の欲求ニーズということを聞いて、そこへ適切に当てはめることこそ本当の強み、うん、ということですよね。
うん、
浮き立たせるというか。
なので今回はそういう意味で言うと、うん、一つのヒントとしてのね、キーワードメッセージとして、うん、提案のためのネタ集めであると、
はい、
いうことですね。
まあ、ネタ集めというより信念提案力は信念集め、革新集め、
革新集め
というようなことですよね。
湧き上がるための革新集め。
そうそうそう。で、これをどう今度は表現するかということなんですね。引き出して表現するっていうね。
こちらが営業する側が。
そうそう。
表現をする。
ここはロープレーのやっぱり技術というか、あり方が問題なんですよね。伝え方、話し方、表現の仕方っていうことで、またこれは練習しないといけないとかある
んですね。まあでもそうやって聞けば聞くほど、もちろんそのあり方的な話も大前提にありますけれども、
うん、
質問型営業というだけあって型から入るっていう意味で言うと、やっぱり技術なんですね。
そうですね。そういうようなことを
しっかり原田ね、うん、高橋先生ですかね、成功は技術であるとおっしゃってましたけど、青木先生のね、営業も技術であると本当に言い切ってもいいぐらいに、メソッドとして確立してるんだなというのを ね改めて感じますね。
まあ、心構え、そのね、相手に対するお役立ちの気持ちを高めるというのも愛とかいう文章を使ったりね、まあ、そういうのも型が、そういうことをしっかりやっていただくと、そういうことが育まれていくっていうようなことでね、もう入り口から出口まで、そういう意味では技術と、いうことで、技術をやっている間に心を掴んでいく、
ね、うん、そうですよね。
まあ、そういうようなことですよね。
2割と卵的な感じなんですかね、どっちが先かと、
はい、
いうことで、
はい、
青木先生、最後に新たな発見会、ちょっと今日で終わります。
いや、新たな発見会というよりも、
はい、
まあ、レベルを上げて、お話をしたというような、ね、
なるほどね。
次元を上げてみると。いいんじゃないかなと思いますけどね。ま
あ、あえてね、ちょっと今回は、なんていうんですかね、具体論というよりも、抽象度高いところでのね、気づきがあればと思って、やってきたという感じですかね。ぜひね、はい、生かしていただけたらと思います。
はい。
おりましょうか。
大いに生かしていただきたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、青木毅への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。